イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
はい、いや、それは次長が僕に直接その指示を出してらっしゃいましたかね。いや、覚えてる。いや、すみません、はい、別に、タメ口をその使うとか使わないとか、そういうことを言われちゃうとなんか喧嘩みたいになりますよね。いや、僕喧嘩したいわけじゃなくて、その事実を確認、私が、悪い可能性があるって話を今議論するという、そういう場所ですよね。分かってますよ。だから2人っきりでね、お話ししていただけるっていう、ありがたいなって思う。ありがたいっていう言い方は悪かったと思います。じゃあ逆に、じゃあどういう言い方すればいいですかっていうのは逆切れですよね、やっぱね。
池田です、よろしくお願いします。
すっごいびっくりしてるんです。唐突にこれを聞いた人が万が一いたら
大丈夫です。岩崎さんの挨拶があっての、時間ですから。
何の時間かなって、怒られてるのかなって思いながら今、
怒られる怒られないって言えば、怒られてましたよ、さあでは行きましょうか。
怒られてからの逆切れの話ですね。
はい、
ニュースの種、
ニュースの種ですね。
はい、
はい、ということで、1週間起こったニュースを振り返っていこうと思います。さあ
8月21日からですかね。
そうですね、はい、はい、21日はまずですね、これ非常にびっくりしたニュースですよね。
はい、
はい、スケジュールが一目でわかる週刊時計キングジムが9月に発売ということで、
びっくりしましたか。
そうか、びっくりした
っていうか、
さすがキングジムだなってことなんですけど、
確かにな
んかね、週刊時計って言って、
はい、
手書きで、
はい、
その自分の予定を書くじゃない。
はいはいはい。
でそのなんていうかな、丸い形の時計の中央にデジタル時計がついていて、はい、ほうほう、その周りにこう手書きのなんか予定を入れ込むわけです
よ。
それで画面に表示されたメモリが、
はい、
今その、ちじって動いていくから、今やるべきことが、
はい、
デジタルプラスアナログで分かるっていう時計。
はあ、
これはね、
日本人らしい。
そう、日本人らしいというか、キングジムらしいという言い方
そうか、
キングジム結構もういろんなところを広げてるけど、
ね、
いやこれ面白いなと思って、
はい、
結構僕こういう何ていうんですかね、自分の作業管理みたいなこととか、
はい、
効率化とか好きで調べてるんですけど、
はいはい、
結局自分じゃないですか。
まあ、特にフリーランスだった人とね、縛るものもあれですから。そうそうそうそ
う、なんですけど、
はい、
例えばそのタイマーとかをつけて、
うん、
15分ごとで仕事の単位を、
はい、
ポモドーロだったかな、ポモロードって言ってたの、なんかイタリアの トマトがどうこうみたいな話があるんですけど、ちょっと全然覚えてないんだけど、
はい、
なんかその15分ごとに、
はいはい、
一旦休憩を取ってまたすぐやるみたいな、
あ、
そういう考え方みたいなのがあって、
はいはいはいはい、
だからその、いろいろその、なんていうかな、タスクをどう管理するかってこともあれば、
うん、
時間をどう管理することで自分のこうモチベーションというかやる気を落とさずに進めていくかみたいな、はい、そういうそのいろいろ考え方っていうか、時間の使い方みたいなスキルがあるんですけど、
はい、
なんかそうは言ってもなかなかうまくいかんでみたいな、
そうい
う中ですよ、
はい、
この自分が考えている1日の予定を、
うん、
デジタルのアナログを使ってですね、
はい、
可視化するっていう、これはまずどうやってその、上司に企画を上げたのかっていうところが面白いところですけど、
そうですね、どういうニーズを見てやったのかとかね、だから
これがね、どれぐらい使えるものなのか分かんないんだけど、ちょっと試してみたいよね。
ちょっとそうですね。
しかもね、これ3000円なんですよ。
安い。
だからもしかしたら単にデジタル時計真ん中ついてるだけだから、簡単なものなんです
よ。アイディアですね、本当に。
だからこうアイディアに金払うって結構俺好きなんで。
ああ、いいかもしれない。
ちょっとね、これは面白いなとは思ったりもしてました。
男子3枚付きのものも販売したりするんですね、なるほど、
はいはい。さあ、そして8月22日です、
はい、
福島の観光客が震災後最多ということで、2010年の 95% まで回復ということで、
はいはいはい、
かなりね。
今どこが人気あるんですかね、福島だとね。
福島、温泉とか
ね。あ、そっかそっか。
あと、直接場所違うかもしれないけど、スパリゾートハワイアンですよね。
はいはいはい。
そこも福島 ですけど行きましたよ僕。
本当ですか。
2013年ぐらいかな。
ハワイアンズに、
はいはい、
ハワイアンズはフラダンスを楽しみに、
なんだろう、なんか
温水プール、
そうだね、まあだからなんか全部楽しめるというか、
なんかすごいね、行ったら面白いっていう噂はすごい聞くんですけど、
そうそう、
行ったことない。
ちょっとまあコンセプト的に懐かしい感じはあるじゃない。
そうですね、
その日本の中でハワイに行こうみたいな、
うんうんうん、
だけど意外と面白いし、ね、まあ、ちょっと子連れとかじゃなかったから、
はい、
それはあの友達と行ったんですけど、
うんうん、
まあ、家族で行ったら楽しいよねきっとね。
そうでしょうね、
まあ、プール流れるプールみたいなのもあって、ね、まあ、ちょっとねのんびりとハワイアンショーみたいなの見れるみたいなね、
うんうん、
でそういうのもあっていろいろありますけど、
結構あれですね、道の駅ができてるみたいですね、記事にありますけど、
うんうんうん、
道の駅が国見町とか飯田町とか、
ね、車で行く場所としてはもともとね観光地ですからね、
近いですもんね、
うん、
まあ、からも
あの場所は偏りまであると思いますけど、うん、まあ、そんな状況もあるんだなと、
うんうんうん、
はい、
行ってみたいな。
そして23日ですね、岩崎さん的にはやっぱネットフリックスの値上げが
ね、
ニュースとしては大きいですかね。
もうなんか惰性で契約したまま月額料金だけ払って見れてないっていう状況が結構続いていて、うん、一番最近見たのが皇帝ペンギンってね。
いやいや、いいと思います。
皇帝ペンギンただいま公開に合わせて皇帝ペンギン見たんですけど、はい、15分ぐらいで寝ちゃって。
じゃあいい名作だね。
名作でした。もふもふでした、
はい、眠れる映画が一番いいよ。一番健康にいい映画だからね、それはね。
そうですね、2時間見るよりはね、多分ね。でもまあため50円ぐらいでは全然あの奉仕します。全然僕は問題ないです。
はい
はい、
さあ、あとそれからですね、パートナー制度って言って、
はいはい、
あのまあ、なんていうんですか、渋谷でもさ、パートナーシップ条例みたいなのが、
はい、
ね、あったんだ。
同性婚を認めるみたいな。
そうそうそう
ですね、はい、
でこの千葉県でも、千葉市だね、
千葉市か、
あ、はい、生活を共にするカップルを夫婦と同じような関係のパートナーと公的に認める制度を導入することを決めたとありますね。
千葉市長ってあれですね、熊谷さんとかですよね、結構有名な、うん、いろんな先進的な動きをされてるところですよ、
ね。でまあ、全国では渋谷区とか世田谷区とかね。
あ、世田谷も、そっか、やっぱり
ですけども、うんうん、でもすごいですよね。
まあでも当たり前になってくるんじゃないですか。
そうね、
これを認めないデメリットがわからないというか、
全国では渋谷区、世田谷区、兵庫県宝塚市、那覇市など同性カップルに公的なパートナーを認める制度を導入と。
なんで国単位で動けないのかなと思いますけどね、逆に、
うん、まあでも国はさ、まあ、ここ最近わかりますけど、
はい、
結局そのなんかこう本当恐竜みたいだよね。
恐竜
だ、その何かあった時に気がつくまでがめちゃくちゃ遅いっていうか、
は
い、それでいて動くとめっちゃ影響力大きいから、
はいはいはい、
でほら正しい道のり歩めるかっていうと、でかすぎちゃうからやっぱ分かんないじゃん、
うんうんうんうん、
右ですよっつったら右かなんだか分かんない方向に動くみたいな。
だから
それやっぱり本来やっぱこうね丁寧にやれるのはちっちゃい自治体が存在していて一個一個やれるのが本当は正しいじゃないですか、
はい、
だからそのねお金がないっていう理由で自治体がちっちゃくちっちゃいものが大きくなっちゃったみたいなこともあったりしますので、うんうん、まあ、だからこういう単位でやっていくのでもいいんじゃないかなと思いますけどね、
うん、
なんかその方があの納得度は高いけど、まあ、腹は立つわ ね、
そうですね、
国というか、まあ、うん、まあ勝手にしてよって思うけど勝手にするやつが一番でかいっていうね。まあまあいいでしょう、
うん、
はい、さあそしてあとね、ツアー金さんが亡くなっていたというニュースもありましたね。
亡くなっていたんですか。そうかそうか、
うん、
後からってことなんですね。
それから、8月24日、サッカー U20、まあ、アンダー20ってことですね、
はい、
女子のワールドカップサッカーで日本が優勝をして、
はい、
史上初のワールドカップ3冠だそうです。
なんかカクテルで撮ってるんですけど、これ僕ちょっとだけ映像見たんですけど、
はい、
すごい上手かったですね。びっくりしました。この世代の女子は上手かったです。
この世代なのか、まあ、3冠って言ってるからあの前からなんだと思いますけど、
なんかアンダー18とかで確か取ってるのかな、
うん、
で、まあ、もちろんフルの世代でもね、
うん、
何年か前取れましたもんね。それを考えてもでも映像見たらスペインみたいなサッカーを、
うん、
アンダー20の日本代表の女子の方々はやってました、
うんうんうん、
パスサッカーでつなぐサッカーで池田太さんってもともとレッズのディフェンスやってた監督なんですけど、
うんうん、
なんか新しい日本のサッカーをなんかネクストステージに 進めるようなな、んだろう、戦術をやってたので、うん、あ、これはすごい面白そうだなと思いました。
ね、
この世代のサッカーをもっと見たいです。
面白そうですけど、うん、僕このニュースを探すの結構手間取りまして全然出てこないんだよね。
どういうことですか。
いや、なんかわかんないです。ネットの先に、ね、はい、あるんだけど、はい、多分テレビでも見かけないし。
そうですか。
なんかほら、他のスポーツニュースがすごい多かったじゃん。
あ、
水泳の、
まあ、アジア大会がね、毎日のやってるから。
そうそうそう、はい、北だから、だからそういうことで、
北って言って
すごいさ、
それ世界陸上
しかもなんだっけ、女子サッカーの普通のやつで4強かなんかなった
の、ね、はい、みたいですね、アジア大会。
だからなんかその重なりの中でさ、
はい、
3冠してんのに、はい、こういう、まあ、俺が知らないってだけなのかもしれませんけど、
う
ん、
まあ、そ
でも面白いね、試合だったところとちょっと注目していきたいですかね。
はいはいはい。
さあ、そして東京ではですね、築地のネズミ駆除大作戦ということで、市場解体で拡散の恐れと。
あ、
築地行ったことあります？
もちろん何回も。好き、大好きです。
築地に行くとやっぱりちゅうちゃんが結構いるじゃないですか、
ね、俺あんま会ったことないんですけど、じいちゃんはね、よくいる、じいってね、アルファベットのじいちゃんですけど。
あ、そうですか、はい、まあ、じいちゃんもいるかもしれないし、はい、まあ、ちゅうちゃんも。
へー、ちゅうちゃんも、
はい、
へ
ー、そうそうそう、多分、まあ、あれじゃないですか、千葉のランドからやってきた話だと思いますけど
どういう風評被害を起こそうとしてるんですか
とにかく怒られるっていうね。
それ駆除しようとしてるんですか今。
そう、
市場解体って、これってタイミングってどういうタイミングなんでしたっけ。
そういうさ、難しいこと聞かないでください。
なんかそれに合わせてってことなんですかね。10月から始まるのか。
そうですね、
解体工事は10月から始まって、10月11日に豊洲市場が開場すると。
はい。
あ、もうあっという間ですね。あと1ヶ月ちょいですね。
いやいやいや、本当ですよ。
いよいよ、じゃあ豊洲で、僕豊洲よく映画館行くんですけど、うん、全然そういう雰囲気がないというか市場感が全くない、まあ
まあね、向こうはプロですからねさあ、それからもう一個結構大きいニュースね。
すごいです
ね、ちょっと僕よくわかんないんですけど、佐賀、
はい、
佐賀県の
福岡の隣
知事がオスプレイの配備を合意したということで。
へ
ー。でなんか、ね、沖縄の問題とか考えるときに一つあるのが、誰が、まあ、立て替わってくれるのかというか、
はいはい、
じゃあ私やりますっていう自治体がね、なかなか出てこないみたいな話があるんですけど、
はい、
まあ、そのオスプレイの配備について、はい、佐賀県がじゃあうちにどうぞと。
どこに、
ね、20年間で約100億円計100億円を支払うということで合意したって書いてあるんで、
はい、
一応その行政上のなんか合意としては決定なんだろうね。
これは佐賀県の人の反対とか、じゃあこれから出てくるかもしれないってことなんですかね。
まあまあまあ、今でもそういう人たちもいたのかもしれないですけどね。
どこに、佐賀空港にオスプレイ配備するんですか。
佐賀空港に配備、17機を配備するということだそうですね。まあ、でもとにかく、ね、こう賛否はいろいろあると思うんですけど、とにかく落ちないでっていうことで、ね、まずは ね、
そうですね。
落ちたらもうそんなのなんか理屈がどうこう言ってらんないもんね。
なんか多分どう考えてもオスプレイより進化した飛行機というか戦闘機出てるだろうに、うん、なぜに未だにオスプレイに固執して安いからなんですかね。
そうね、何か理由があるのかもしれないよね。
なんか不良品をなんか押し付けられてる感じがする。
どうなんでしょうかね。まあまあ、でもなんか考えなきゃいけないことの一個なのかなと思いますね、うん、その核の、ね、ゴミをどうするかと
似
たような問題なのかなと、
はい、まあ、距離感的には確かに北朝鮮とかとの多分対応の問題で差がぐらいはちょうどいいところなんでしょうね。
そうね、九州からは外さないとかあるのかもね、
うん、
そして8月25日です、
はい、
毎度おなじみ24時間テレビでですね、
見ました、なんか、
なんか見たかよ、何にも見て
ない。石森章太郎物語とか見なかったですか。
撮ろうと思ったんですけど、
僕も見ようと思ったんですけど、
なんかちょっとね、ちょっとこの
ちょっと見れなかったんですよね。
なんかあ、そうかと思って、バカボンのパパよりバカなパパっていうのを録画してたんで、
はい、
それを見始めた、
ね、NHK
なんかその時はそうつながりで、
なるほどなるほど、日の森からね、
トキワ荘系の物語ってやっぱみんな好きなのか、幾度となくこう、はい、ね、映画化されてたりとか。
僕はあの市川淳さんのトキワ荘物語すごい好きですね、
うん、僕はあれですね、漫画道がやっぱり、
あーやっぱね、いいですよね。
傷つき打ちのめされても。
漫画道ってドラマ化されたんでしたっけ。
いや、あのね、はい、NHK で。
ああそうなんだ、誰がやったんですか。
テレビ銀河小説やつで、はい、竹本孝之さんってわかりますか。
結構じゃ前の時代のやつ
だ。そうだね、
時代って言っちゃったごめんなさい、結構前のやつですね。
ちょっと辛い、今中島みゆき流してはい、という感じ。
もう一回でもやってほしいな、漫画道は。
はいはい、ですか、ね、そうですね、うん、まああれは若い人がやってもいい感じですよね。
はい、
さあそして26日は、YouTube、
はい、
スキップ不可の動画広告を全パートナー開放ということで、
はいはいはい、
広告必ず出るじゃないですか、
はい、
でスキップができないパターンもあるじゃないですか、
はい、
であれをできる人とできない人がまあ分かれてたらしいんですけど、それでもでき全員がそういうまあチョイスができるようになったと。
これスキップ不可にするとその分、広告収入が上がるみたいな。
そうそう、そういうことじゃないですかね。
まあ見る側にとっては迷惑極まりない設定が出てきたってことですよね。
まあそう、まあさ、僕もそう言いたいところだけど、はい、広告モデルってさ、あんまそういう排他的に考えちゃうとさ、
はい、
CM にも魅力あるじゃん。
だから321で消せるようになるってあれちょうどよくないですか。321で、あ、これ面白そうだ。例えばフジロックの時のハライチ岩井勇気さんの CM とか、はい、面白かったんですよ、ソフトバンクの CM とか、はいはい、それはだから321で消せるようになってるんです。嫌だった。
何だ321って。
だからカウントをして、これこの
最初の3秒だけ
とか、はい、3秒とか5秒とかだけ表示は消せなくて、うん、その後消せるようにしておくと、うん、その広告自体に興味を持った人は5秒の間で興味を持ったらそのまま広告を見るし、興味を持たなかった人は消せるしっていうような設定が確か YouTube 一番多分基本的なんじゃないかな。
なんか広告のことって非常に難しいなと思うんですけど、うん、やっぱそのマッチングとかさ、うん、あとその愛情みたいなものがどれくらいそこに現れてるかって結構大きいと思うんですよ。
大きいと思います。
でもちろんそれがさ、
うん、
あの 俺じゃねえなみたいな CM もあるから、
そうです、ね、
難しいんだけど、
うん、
でもクラウドファンディングって、
はい、
要はコンテンツ作りとかコンテンツ その運営のための応援なわけじゃない。
はい、クラウドファンディング、はい、ど
うぞ。積極的にお金払うわけじゃない。
そうですね。
でテレビとかはさ、はい、ただなわけじゃないじゃん、
はいはいはい、
本当は
もちろん。
だからこれ CM は、はい、まあ、見なきゃいけないわけじゃないけど、
はい、
まあ、見たいって気持ちになるのがお互い的にはいいはずじゃん。
そうですね。
だって成り代わってめっちゃ金払ってるわけだから、うん、だからそうなるとさ、はい、本当は見た方がいいじゃん。
だからこそ好みじゃなかったらそれを15秒ぐらい見せちゃうっていうのは逆にその商品に対しての嫌悪感を抱かせると思うので、そこをジャッジできるようにした方がいいと思
う。極論に言っても見たくないじゃん。
見たくなる場合と見たくない場合と両方ともあると思います。
選べればいいってこと。
そう、だから5秒 あのカウントでやれればいいのに、それを全部多分 NG しちゃうとですね。スキップ不可で15秒なり30秒なりを、
まあ、でも今でも固定はあるからね、ここまでは見なきゃいけないで時間の長いものとか、はい、だからまあまあ、これね、このニュース自体はまあそうかなっていうね、そのビジネス的なオプションなんでしょうけど、
うん、
CM って何なのかなみたいな、
はい、
いやだ、まあ、言うとさ、
はい、
YouTube のやつなんかどっかで見たような感じとか、うん、あとこの系のやつは別にいいよみたいなことがすごく多いから、
う
ん
う
ん、でも地上波の CM って最近録画した後だって見なかったりするじゃない。
飛ばしちゃうこと多いですね。
だからその CM から自然と離れてるわけだけど、
うん、
でもこのビジネスのモデルだから、まあ、移り変わるもんなんですけど、
うん、
私たちはどうやってタダで見てんだろうとかさ、
うん、
だから本当は CM 込みでこのコンテンツを謳歌する時代に生きているのに、
うん、
それを見ないみたいなのは、
うん、まあ、
個人的には心地いいことですけど、
うん、
でも不思議だよね。
そうですね。
まあ、それでもちょこっとずつ見るとか、
はい、
なんか薄く影響を受けてることが、
うん、
まあなんかね、薄く伝わってきて影響力になるんだと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、CM をね、かけないっていうスポンサーさんも最近増えてるみたいですけどね。
そうですね。
さあで続いてですね、
いろんな形は考えられるな、確かに。
日曜日は、
はい、
ちょっと個人的に見たのはオウム真理教の
四
女がテレビに出て、
はいはい、
池上彰さんと喋ってたっていうですね。
本を出された方でしたっけ。
本も出してたかな。ほら、あの遺骨を この人に送ってくださいって指定されたのが4条なんだよね。
あ、長女も次女も三女もなく4条。
そうそうそうそう。で、まあテレビちょっとことっと見た限りだと、まああんまりその直接的な縁もないし、生まれた時も親子らしい関係性がそこにあったわけでは全くない中で、まあ、育ってきていて、はい、2回ぐらいその意思の疎通ができたみたいなことを、うん、まあ、言ってましたけど、うん、まあこれあのまあそれはテレビだからそういうこともあるわと思うけど、結構あれだよね、うん、衝撃的よね、テレビ出るんだみたいな。
そうですね、これから
言ってたよ、いや私狙われてるかもしれませんみたいな。でそれはその遺骨をどうとかとか、そういうこと受け取った人とかとか、そういうレベルで考えていろんなことが、まあ、問題っていうかね、なんか
こうモザイクもなく顔出しされ
て、一応モザイクは出てましたよ。ちょっとそういうこととかはびっくりしたなと思ったんですよね。はい、さあそして、最後桜桃子さんが亡くなったということ で、
いやなんかこんなに大きい存在だったなって、ちょっとあの申し訳ないですけど、お亡くなりになられてから気づいてしまったというか、結構自分の人生の中でいろんな作品でね一部になってたなってのすごい感じました。
いやだからこう、うん、振り返るにはまだ早いっていう人はまあいっぱいいると思うけど、だからまあ大杉蓮さんとかも、はいはいはい、結構年いってるっちゃいってるけど、
でも50、そうですね、
全然今じゃんみたいな感じだから、
バイプレイヤーズもね、そうですよね、
まあ、でも片やさ、はい、そのもう一方で見ると、まあ、そのフジテレビの土看板アニメ番組として、はい、まるちゃんは今やってて、
そうですね、元気バリバリでも全然、
いやなんだけど、あれもだから長寿番組なわけですよ、
ずっとですよね、そう、年20年
20年以上経ってると思うんですけど、はい、だからそういうものをやってた人でもあると思うと、うん、不思議っていう方はすごい人なんだし、うん、あとまあちょっと最近はそんな分かりやすくなかったけど、はい、エッセイ書いたりさ、ごじごじやったりとか、うん、ね、なんかこうちょいちょい、あとラジオとかもやってらしたんですって。
そうなんですか、うん、
あの伊集院さんが喋ってましたけどね、
なんか地声がまるちゃんそっくりだっていうので、
たなこさんそっくりだとか言ってましたね。そうだからなんかちょっと思ったのは、その可能な限りやっぱそのいろんなものをやっぱり作っとかないきゃいかんのかなとか思うね、うんうん、もちろんね、いい作品を一本でも残せればっていうのもあるけど、はい、あのまあ、死んでなおその人のことをね味わいたいとか、うん、いろんな形で見つめたいっていう時にやっぱ作品があると、はい、まあ、なんつうの、楽しめるっちゃ楽しめるっていうか、うんうんうん、ね、改めてあこういう人だったんだって面白いねみたいなことをね、うん、作品を通して知ることはできるんだよね。
そうですね、あとまあさくらさんからいろいろな影響を受けたクリエイターの方が世の中にいらっしゃるので、それも作品だけでなくって、彼女が残してきたメッセージなり、その作風なり、まあ、エッセイ漫画っていうね道を切り開いたのはさくらさんだって話もネット上で上がってましたけど、おそういうものが、
まあ、まるちゃんもね大きく言えばそういう、ね、
あちびまる子ちゃんがまさしく、ね、彼女自身、まあ、それぞそのままではないですけど、創作ではありますけど、うん、そこを切り開いたというところで本当に影響の大きい方だなと思いました。
はい、うん、ちょっと形通りで恐縮ですけどね、ご冥福を
そうですね
お祈りしたいと思います。
はい、
はいはい、ということで、
はい、
今回ちょっと長くなりましたけど、結構イベントの種、
はい、
結構ありそうな気が、
そうですね、
しますね、
うん、はい、24時間テレビ的な何かっていうのはでも考えたいですね。
まあね、一時24時間バイリがあって、はい、地上波でやり終えた後に、はい、まあ、いろんなそのケーブルとかでも、
はいはいはい、
長くやってみようぜみたいなね、うんうん、もありましたし、
ちょっとね面白いですよね、それに合わせてみ
そう。あとあのまあさくらさんのこともそうですけど、菅谷欽さんも亡くなって、あのだからまあ悲しいなっていうのもあるんですけど、はい、まあちょっとずるっこいけど、まあ、これを機にね、うん、もう一回見てみると。
そうですね、
まあ、ね、菅谷欽さんとか超面白いから、これちょっとまた別の機会に喋りたいと思いますけど、やっぱその人がやっぱり作ってきた世界ってあって、はい、うんうん、やっぱその人じゃないとできないかったこと、まあ、偶然だけどその人がキャスティングされた理由とか、やっぱ桃子さんが描いてきた作品は、うん、まあ、そんなすげえやって意味じゃなくて、やっぱ誰しもやっぱその人しかできない道を作ってるから、うん、それをなんか改めて確認するっていうのは、うん、なかなかちょっと面白いんじゃないかなと。
なんかさくらさんで言うとちびしかくちゃんって最近やってたんですってね。
あ、そうなんだ。
ちびまる子ちゃんのなんかアナザーストーリーみたいなのやってたらしくて、ちょっとそれも読んでみたいなと思いました。そうですね、
うん、はい、ということで、今回はニュースの種でございました。
はい、
はい、お相手はイベントに時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。
同じ、また。